こんにちは、亀田です。今回はですね、まあ最近いろいろ、最近というか昔から結構勉強をしてて、じゃあその勉強をしていくときに、まあどういった勉強をしたらいいかなっていう僕なりにこう今持ってる結論ですね、これを話していこうかなと思います。で、これは実は僕の会社の中でもそういう話をしてたりとか、あと大学の授業の合間にこんな話をしてるんで、それをですね、ちょっとシェアしようと思っています。で、まあ、大きく分けて、まあ、5つですね。5つを重要な勉強項目だと思ってやってもらうと、すごく効果が高いなと思ってて。で、まず1つ目は、本をたくさん読む。で、本をたくさん読むためには、実はフォトリーディングっていう方法があって、知ってる人は知ってると思うけど、インターネットで検索すればすぐ出てきて、で、本もいっぱい、何冊か出てて、あなたも今までの10倍早く本が読めるとかいう本があって、で、これが、まあ、あって、そういう、まあ、速読ですね、いわゆる。で、これなんで速読を、まあ、やり始めたかっていうと、もともと結構、人より多く本を読む方だったんですが、ちょうど会社を起こそうと思った時に、研究、その博士論文とかの研究をやりながら会社の準備しなきゃいけなくて、でも、読んでる暇がないと本を。で、なんとかして早く読みたいなと思って、実はいろんな速読の方法を調べて調べて、で、そういうの調べるの結構好きだから、いろいろ比較して、で、科学的根拠があるものはどれなのかとか、それぞれなんか根拠を言ってたりもするけど、それを大学の図書館で本当かいいなって言って、こう、調べたりとか、して、ああ、じゃあ、フォトリーディングすごくいいな。っていうので、実は、取り組み始めたと。で、それが一つ目。で、もう一つが、まあ、マインドマップ。その頃から、ちょっとマインドマップっていうのは発見してやり始めて、で、このマインドマップっていうのが、結構面白くて、すごいノートを取りやすいと。で、これはもう、簡単なんで、まあ、本を読んですぐ、実践すればすぐできるから、いろいろ今日は説明するつもりはあんまないけども、まあ、後でちょっと軽く。で、それと、イメージストリーミングっていうのがあって、これはまああんまりほとんど聞いたことがないと思うんだけども、これはインターネットで検索すると、イメージストリーミングのやり方の解説してる本があるんだけども、これがまあわかりにくい。びっくりするぐらいわかりにくい。これはなんか、書いた先生が難しく書いたからか、訳をした人が悪いのか、何なのかちょっとわからないかけども、こう、わかりにくいんで、こうインターネットでイメージストリーミングの方法って検索したら結構載ってるんで、それでやってもらうのが一番いい。で、まあ、それの延長上にジーニアスコードっていうのがあって、で、今ちょっと説明したこの3つ。実は神田正則っていうコンサルタントの人がいて、この人が実は全部日本に持ってきたっていう。それは後で知ったんだけど、バラバラに調べてたから。で、まあ、そういうのがあって。で、まあ、それが三つ目ですね、今。フォトリーディング、イメージストリーミング、マインドマップ。で、あとは、その本の読み方をちょっと変えてほしい。っていうのが四つ目。で、その方法も後でしっかり説明するけども、その好きな人を見つけて、著者でもいいし、著者じゃない人でもいいですけども、とにかく、好きな人を見つけて、その人の感性を盗むために、その人の情報を集める。まあ、主に本に頼ることになると思うけども、そういう感性を盗むっていう意識で情報収集するっていうのは結構重要で、これをやると。で、最後に、こう、目標の持ち方みたいな話です。で、この5つをですね、ちょっと今日は話をしていこうかなと思います。で、まずですね、一番最初のフォトリーディング、速読からだけど、速読できるものやと思う。
いや、速読なんて、だって入ってこんやろっていうのが、
ああ、嘘かもね、とかね、
だって
そうです。
文字をやっぱり読まんと理解はできへんし、
う
言ったら画像として認識することになるの？言ったら、
ああ、
その
そう、
文字
書い
の
てる。
塊を画像として認識するんでしょ。画像として認識しても入ってこないんじゃないかなっていうのが、やっぱり素人意見では。
そうそう。
思うけどね。
で、これが、実はもう、ね、その後にちょっとまあ僕なりの知識で答えていくと、まず、例えば今この会話っていうのは、まあ近くで喋ってるから聞き漏れがほとんどないけども、 とはいえ、自分も何か考えながら聞いてるから、うん、結構聞き漏れがある。
うん、
でも、理解するのか、
うん。
で、文章とかも、実は一字一句をちゃんと読んでなかったりするわけ。難しいものやったら一字一句読んでるけど、うん、ざーって見ても大体分かったりもするのか、うん。あれは、その言ったら人間っていうのは、もうそもそもコミュニケーションっていうのはそういうもんなんだけども、うん、相手の中にある、もやもやとした、例えば伝えたいことがあって、でもそれは直接引っ張り出して入っていってテレパシーみたいな感じで、バーンと相手に全部伝えることはできなくて、必ず、何らかの表現をして、それを見てもらって、僕の中にあるのはこれなんだけどねっていうのを、何らかの形に表現して、それを相手が見て推測する。この人はこういうことを言いたいんじゃなかろうかっていう、だから、要はメディアっていうけど、そこの間のもので、実は本とかも文字が並んでるけど、その文字によって現れるその何かを理解するために文字は存在してるから、
うん、
実はその文字がザラザラって並んでるのはパッと見たら、だいたいイメージを想起するはずなのよ。人間は無意識で。で、そうなってないと物は理解できないはずなのよ。
うん、
で、例えば、そうそう、人工知能とかでさ、理解できひんかったですね、
うん。
例えば、ひらがなで、
うん、
東京都って書いたときに、
うん、
なんか、俺らこう、なんか文章の流れとか話の流れで、うん、その、東京都って書いてあったやつは、京都とは思わへん、
うん。
で、でも、なんかこう、文章の流れの中に東京都って書いたときに、うん、コンピューターは間違って京都って認識したり、うん、俺らは文章の中で東京の話だって思うのに、うん、京都って、その、変なところで聞いて京都って認識したりするけど、それは、その、コンピューターが想起できないから、
うん、
その文章から、こう、何を言おうとしてるかっていうのは想起できないから、それができないわけで、じゃあその、俺らはできる。で、それはどういう構造かったら、物を見た瞬間にポンって浮かぶ。
うん、
だ文字を見た瞬間に、何かがパッと浮かぶっていう風な構造になってて、じゃあそれは全部意識でやってるんじゃなくて無意識でやってる。だから、慣れたものとかだったら、さって見たら、例えばさ、チラシとか、パーって好きな自分が、その、例えばゴルフ用品
の
やつだったら、読んでない。バーって見たら、あ、これ欲しかったとかあるやん。それって実はフォトリーディングの原理なのね。
なんかちょっと分かったような。
そう。
説明書。
うん。
au の電話とかの。
うん。
説明書を読むときって、うん、まあ別にほとんど読まへんねんけど、読むときに、バーって目通したときに、ほとんど読んでないんだけど、なんとなく一個一個の機能を、
そう。
仕入れるでしょ。あれもやっぱそれなの。
そう。そういう風にして、実は無意識。だから本来、文字を認識したり、文字からちゃんと意味を汲み取るっていうのは無意識がやってて、無意識がその処理をした後意識に上げて理解してるって俺らは思ってる。だから意識で理解して無意識に落としてるんじゃないの。貯蔵庫に記憶してるとかじゃなくて、その文字を見て何かを想起するは無意識がやること、
うん。
その想起されたものが自分の意識に現れて意識と思ってるっていう、その逆なの本当は構造は、はい。で、だから、そのフォトリーディングはその原理に従っててっていうふうに考えてて、だからあのステップをそのバーって見ていく。一枚ずつこうすごいスピードで見ていくんだけども、一秒で一枚ペラッて見くって、うん。でもぼーっと見て、見るんやけど、フォトフォーカスという状態で。で、それも、もうほんと信じらんないんだけど、ぼーっと見て、慣れてくると、ぼーっと見てるけど、字が浮き上がるように見えるけど、その字は読まへん。で、ペラッペラッってやってて、したら、その後、なんか喋ってるやんか、喋ったりとかしてるときに、その本に書いた内容とか、なんか引用したりする。知らんし。俺そうよ、俺こんな知識あったっけみたいな。
なんか。
思いついたみたいな感じで。
本を読むっていうことがさ、多分、そこの時点でちょっと声がちゃうのかもしれんけど、なんかこう、今まで植え付けられてるのかもしれんけど、勉強するっていうイメージがあるから、一字一句ちゃんと読むみたいな。なんか国語のテストのね、文章を読んでるかのように、 やっぱそういうのが頭の中にありすぎて、だからもうちょっと否定的に見てしまうかもしれない、ね。そんなぼーっとして入るわけないと。本読むっていうことは、読書っていうのは、言うたらこういうビジネス関係の読書を読むなら読むで余計に知識を入れる、勉強することやと。知識を入れるイコール勉強することっていう、そのイコールが本当はそのイコールじゃないのかもしれないね。
そうそう。で、その指摘はごもっともで、うん、実は、俺読み方を二つに分けてる。必ず。うん、で、そうやってバーって読むものと、うん、一字一句読むものを決めてて、うん、まあどちらもなるべくフォトリーディングっていうステップは踏んでからやるんだけど、うん、その、それが実はさ、四つ目に言った好きな人を見つけてっていう話に繋がってくるんだけども、実は、その、最終的にいろんな情報を仕入れた結果、どうなったらいいかって言ったら、自分が変わればいいはずだよ。
うん、
目的、本来の目的は本を読んだりとかして、自分の能力が変わって、ある種のことが達成できるっていうために本を読んでるはずだから、したら、ある種の能力っていうのは多分、誰か好きな人がいて、その人みたいになりたいなっていうのは大体あるはずだよ。で、だから、好きな人を見つけて、その人の考えを学ぶために一字一句読むっていうことは必ずする
よ。
分けてるけど、ただ、その人の本を読むときに、その人の感性を理解するためには、実は、例えばそういうふうに、こう、一字一句しっかり読んでいく本を読むためには、バックグラウンドにたくさんの知識がないと、理解がやっぱ難しいね。
うん、
例えば、その、俺は好きなの、いくつかあるけど、その、まあ、例えばドラッカーっていう人の本を読むときに、ものすごい簡潔に書いてるから、うん、わかんないよ、読んでる。わかった気に一瞬になるけどわかんないよ。でもそれは、あの本ではこう書いてたことで、あの本ではこんな風に表現してた、あの本ではこういう表現してて、あの店ではこういう表現してたっていうことを今こう言ってんだみたいなので、うん、そういう感性を盗みたい人とのために大量の本が存在してるみたいな風に捉えてて、だそのためにできるだけ早くたくさんの本を読むってのは結構重要、
うん、
しかも、で、実は、これを取り組んだ方がいいって言ってる理由はもう一個あって、この中、副作用的に集中しつつリラックスする状態を作らなあかんか、そのやり方も書いてるね。あ、で、ちなみにこのフォトリーディングっていうのは、なんか、ホームスタディ講座ってのがあって、それ5万円する、ね。で、誰か先生のとこ行って学ぶのが10万円する、ね。で、本は1200円か1500円ぐらい。で、ムックって言って、A4 の、なんかすごい、薄っぺらい本なんで、それも980円くらいだけど、とりあえず本で言われてる通りにやれば実はできる。僕は大学の時やから、そんな10万円の講座なんか要件にいかないから、本を読んだよね。で、本を読んで、あ、できそうと思って、で、それまでいろいろ調べ物をしてたから、これはできるな、多分って思って、で、10万円のコースとかあるぐらいのものだったら、そういうのがないやつやったら、なんか言ってるだけと思うよ。でもそういうのがあってやってるってことは、もし10万円も払ってさ、できてなかったらさ、
うん、
続かないよ、20何年もそういうのが。
うん、
で、あげくめっちゃ文句言われてるなと思ったから、これはできるなと思って、で、その、ちゃんとしたものって実は本に書いてるものとか、出し惜しみしてないよね。
うん、
で、出し惜しみしてなくて、それを読んだけど、でもまだその講座行くのはより深く理解したいから、うん、で人から直接教えてもらった方が理解できるから行くの人は、あとは納得できるから、うん、でも行ったら拍子抜けするぐらい本に本当に書いてあったことだねって思うんだけど、その確信の、うん、を持てる度合いが違うから行くで、だからまあだからぜひ行った方がいいんだけども、うん、まあうちの会社も全員か行くっていう行かせるって決めてるけども、うんうん、その時に、まあ、でもとりあえず、本でやって、で、そっからまあ、講座行った方が得るも多いや
ん。うん。
だから本ででも絶対できるってちょっと信じてやってもらうとすごくいい。
出た、信じる。
そうそうそう、信じる。
出た、信じる。素直に。
そうそう、結構信じる。そう、結構意外に、いろんな人に言われるけど、うん、素直ってよく言われるな、そういう。
素直に信じる。出たと思ったわ、今。
そう
でも、それが大事だよね。一回そうやって信じて、 そういうの多分、これ自体を多分読むときに、ほんまできるかみたいな感じで読んでると、ちゃんとも読まんし、
そうそうそう。
で、一回信じてやって、その結果として、カメラの場合は、使うか使わへんかっていうのをね、そこで判断、信じ続けるわけじゃなくて、一度信じて。
そうそう。で、それをやると。で、この話をそもそもしてんのも、すごい世の中にいいものがあるのに、なんでみんなやらないんだろうと思って、で、僕が、作ったもの以外でもいいものがあったら、いくらでも紹介したくてしょうがないって言って撮ってるっていうのは。
信じがたいからね。そうそう。でもこうやって実際にやった人が話すと、あれだけど、普通にこう、速読みたいな。
そうそう。で、俺これを今こんな喋ったからって儲かるかって何も儲からないから、
雑誌の裏とかに載ってたりもするやつとかあるでしょ。
うん、
ああいうとこってもう信じたらあかんページみたいな。
ああ、そうそう。
気持ちがあるしね。
うん、そう。でもこれは本当にできる。うん、で、実際やってたから、うん。で、まあその本を読んでもらって、いろいろポイントがあって理解。うん、まあ先に事前に言っとくと、うん、基本的にこのフォトリーディングする読書っていうのは、うん、必要なことを最初に決めると自分で理解する質問を、うんうん、なんかこの本から何を言いたいかってはっきりさせて、うん、それが得られればもう欲を捨てろと、
うん。
それ以外はまた必要になったら読めばいいじゃん。
うん、
な人って結構諦めが悪い、ね。
うん、
だから、でもどうせ無理なのにって思うんやけど、うん、一字一句読む理由は不安やからね、
うん。
自分がでも解決したい情報が入ったらそれで終わりってしたらいいのに、うん、他にもって言うんだけど、それは他にもっていう風にするべき本っていうのは選ばなかった。そういう風にして、後で説明する感性を得たい人の本だったらやるなかね、それを。でも、そうじゃない本はもう質問、自分が掲げた質問に答えれたらもういいって言って捨ててしまうのはすごく重要で。そういう読み方を学べるのと、そのさっきちょっと言ってたその、リラックスしつつ集中してる状態を作る練習があって、みかん集中法っていうのがあって、これがめっちゃ使える。仕事する前にこれをやる。あとは、ゴルフするときにやる。と、ものすごいよく飛ぶ。
フォトリーディングをした後に、しっかり読む場合もあるの？
うん、もちろんもちろん。
それはフォトリーディングの中で、あ、なんかちょっとおもろいな、とか、思って。
っていうのも、もちろんフォトリーディングっていうのをして、バーって、その、まあなんかステップがあって、その、実際に意識に上げていくステップがあって、それで、あ、すごいいい本だなって思って、これはいいなってすごい思ったら、もう一回そっからチンタラチンタラゆっくりゆっくり。
そっかそっか。
で、その時に感じたこととかをメモったりしながら、もう。
その時にさ、例えばフォトリーディングしてるからこそいいっていうのも、あるよね。
あるある。それはもう馴染み感が全然違うから。ね、
それと、なんか概要じゃないけど、なんとなくのその
全体像を先知ってるから、そうそうそう。すごい、そういう馴染み感が違うから。
自分の場合は、だから結局、読むでしょ、僕自身が。
うん。
本読むんやけど、まあ、こまめにこう、きちきち読んでいくでしょ。
うん。
読み終わったら、もう一回は読まんのよね。きちきち読んでて。だから逆にあかんかもね。そういう方が。
はい、はい。
そうやったらね。だから、段階的に読んでってるから、理解してるような感じはあるんだけど、うん、結局のとこ理解がしてない可能性もあって、うん、なんか読み終わったことに満足してしまうというか、
あ、
そしたら次の本読もうか、みたいな感じになるけど、
なるほど。
でもそうやってフォトリーディングでバーって読んで、うん、なんか最終的に何かが分かって、もう一回読むと、得るものも多分ちゃうやろしっていうのは、今聞いてて思った感じやね。
うん、あ、そう。で、そうそう、結構そこ、一回誰かに質問されて、
うん、
答えて、あ、そうなんやっていう気づきがあったのが、それそれ、うん、本は、
うん、
とりあえず最後まで読むよね、俺。
うん、
もうわかんないところとかいっぱい出てきて、
うん、
全然わかんない。例えば、うん、最近やったら、その量子力学の本読んだけど、うん、もうわけわかんない、途中、
うん。
なんか、ワイングラスの底と同じような最初状態だったみたいな、宇宙みたいな。エネルギー状態は。で、インフレーション理論はそういうもんで、だから、ね、もう意味がわからない。でも、とりあえず、
うん、
まあいいやって次に行って、最後に行くよね、
うん。
それからもう一回最初に戻ってくると、うん、ああ、最後に話してたあの内容でここわかるやんってなるから、ね、実は、一生懸命一週間かけて、前から順番に読むより、3日間に分けて、 毎日全部バーって読む方が深く理解できる。
うん、
で、それはなんでかったら、その、まあ、どっかでいろんなところで言ってるけど、その知識は、そのパズルみたいになってるから、前から詰めてって理解できないから、全体像をどんどんこう、ブラッシュアップしていくっていう勉強方法しか難しいから、最後に読む。そのためにフォトリーディングやったらもう、最後まで読まざるを得ないわけよ、そのステップをやると。
うんうん、そうだね、
うん。そうそう。
途中で言ってることが、このことだったんやって2回目読んだら分かったりするやろうけど、きちきち読んでいって最後行った時に、その最初のところであった疑問は何やったか、本人が覚えてないからね、
うん。
どんな疑問を10ページ目で思ったのかとかは、300ページ行ってる時には、その10ページ目のことなんか覚えてないけど、もう一回が例えばあったりしたら、その時にね。
そうそうそう。
最後まで読んでるとなんかこういうことやったよな、みたいな、
うん。そうね。いい本とかやと、読み直すたびにアイデア浮かぶから、うん、それを全部書き、メモっといて、
ね、
できることは片っ端からやるっていうふうにしてたりとかしてるんやけど、うん、そういうふうに読む。そう、だからフォトリーディングってのはすごくいいんで、うん、まあ、で、980円で、それができる。うん、実は。で、まあ、それでなんかちょっとうまくいって、利益出たら、確信をもっと持つのと、なんか、応用編の授業はいろいろあるらしい。
うん、
だから、ホームスタディ講座は買わずに、授業に出るのがいいんじゃないかなと。うん、ホームスタディ講座は実は買ったよね。
うん、
でも、全然、なんか、なんかね、本でよかったな。そうそう、こんなに蹴散らずに10万円払って授業受けりゃ、うん、よかったなと思うから、うん、980円の本、
うん、
まあ、1500円の本の2冊で、うん、あとは10万円、後で行くみたいな。
うん、
がいいなと思います、個人的に。
なるほど。
で、これはフォトリーディング、速読、うん、ぜひやってください。うん、で、まあ、そのフォトリーディングとかで、なんかいろいろまとめたりするときにマインドマップっていうのがあって、うん、これはものすごく便利な、うん、ツールだから、これももう本が、そういう A4 の簡単な本があるから、それ見て、で、なんかそうそう、なんでもそう、基本の書き方ってあるよ、
うん。
で、これいつも学生に必ずマインドアップ、今、学生第1年生の時に覚えてしまったらめっちゃ便利やから、うん、いつも宿題に出す。第1回目の授業でマインドマップの話をして、うん、来週までに、1枚書いて出してくださいって言って、で、本は自分で勝手に売ってるから読んで、勝手にやれと。インターネットにも情報載ってるから勝手にやれと。で、ちゃんとそこにやり方も書いてるから読んで、ちゃんと従ってやってね、みたいな話をするね。で、あんまり詳しくは言わず、独学は勉強になるから、独学の方法を学ぶために自分で調べようって授業をやるんだけど、で、次の週に出してもらって、まあ、そこで、もうほぼ、不思議なぐらい、80% 以上の人が、もうルール完全無視。
うん、
書いてあったやルール守れんって言って、でもみんなも全然違うマインドマップを書いてきて、ぐっちゃぐちゃの、なんかもう見返す気が起こらない。まず色も使ってなければ、なんか線の曲線を描いて曲線の上に字書かなきゃいけないのに、なんか箇条書きの集まりみたいなやつとか、なんか蜘蛛の巣みたいになったやつとか、もうなんだこりゃっていう。で、実は人は、本当に簡単に、その原則、作られた原則を無視する。
うん、
学生にやった時にすごいよく分かったけど、あんまり俺はそういう感覚がないから、びっくりしたりとかしたけど、
うん、
そんな習わなくっても最初に言われた通りに作ってみるのに、うん、あるんだわ、その1年目、授業した1年目の時にびっくりして、うん、ああ、世の中そんなもんだよなと思ったのが、そのみんなルールをやる。だから、マインドマップを自分でやり始めるときも、原則のルールがあって、これを絶対守る。
うん、
で、守って、あとは何枚も書けばいい、
うん。
で、なぜか、どうでもいいところは守ったりする。
うん、
なんか、どうでもいいところっていうか、なんか、ここ大事でしょっていうのは、とりあえず飛ばす割には、なんか、関係のないところに、なんか、うん、何を読んでたんかなって思うよ。本を買って全部読んだんですって言った人が、全然違うマインドマップ書くって、
うん。
で、多分ありとあらゆる勉強においてそうなんだろうけども、うん、その基本っていうのは一体何なのかっていうのは結構大事で。マインドマップにおいては、 基本原則っていうのがあって、マインドブック書くときの。必ず守ってくださいよ。で、ほとんどの人は間違って、そのいきなり守らないで破るから。で、守って書いていくうちにだんだん基本がマスターできたら破っていくのがステップやから、それを必ず意識して学んでくれたら独学できる。これもなんかマインドアップ講座やってて、
うん、
まあこれは行こうとは思わない。うん、全然。うん、なんか、そんな美しいマインドアップ書けなくていいやって思ってて。でも役にはすごい立つから、
うん、
で基本原則守れば大体いいし、一定大幅なこう、インパクトがあれば、また報告しますが、うん、このと行く予定がない。
はい、
そうですね。
マインドマップはでもいいよね。
うん。
本当に。
これ論文書くときすごく、
うん。うん。
で、これはもうぜひ、やってください、うん。で、なんか考え事とかするときとか、あと発表資料とか作るときにやるとすごくいいんで。うん、で、これが一つ。で、どうしようかな。どっちから先行こうかな。まあ、イメージストリーミングの方から言うか、イメージストリーミングっていう方法があって、これが、この本を読んだ時に、すごいドキドキしたんだけど、なんでかっていうと、ここに書いてるほど明確なステップになってないけど、これは、やってることだな、と思って、自分が。
うん、
で、よくほら、研究室で俺寝てたりするやん。
うん、
その辺のソファーにゴロンってなったり、で、寝てると思いきや急に起きたりとか、
うん、
寝てるつもりはそんなになくて、うん、なんか煮詰まったら、うん、その考え事を寝ながらしようと思う、
うん。
で、寝て起きたら、思いついてする、
うん。
で、じゃあ、その間何してるかっていうと、ごちゃごちゃ、イメージの世界で考え事をしてる、ね。なプログラムとかやったら、プログラムは、こう、なんか、言葉にできない、そこのイメージじゃなかなか。うんであえてするとしたら四角とか、なんか立体があって、その立体がこうぐるぐる回って、あっちに行ったりこっちに行ったりひっついてて、ごちゃごちゃしてるので、そんな感じのイメージで、なんかこう入ってきた数字がこう、いろんなとこを通ってこう変わっていくみたいな。
ねえ、ごちゃごちゃしてるっていうのは分かった。
そうそうそう。そうね。そういうイメージをめっちゃして、で、そのイメージの世界で、何回もシミュレーションをして、実験して、うん、ああ、これだって言って、
うん、
プログラムとか、研究のコンセプトとかを出してくるけど、うん、まさにそういう頭の使い方のやり方を誰でもが習得できる形で、うん、用意したのがこのイメージストリーム、
うん。
これはすごいと思って、そうそう、だから、ああ、いいな、これって思って、で、ちょっとこれの話はもうかなり、全然聞いたことないと思うからほとんどの人、もう何を言ってんだろうってポカンってされたらすごい困るんだけど、うん、本読んでみてって、本読んだ時にもポカンとするから、すごく難しくて、あれだけど、とにかく、あ、そうそう、なぞなぞを考えるとわかりやすいけど、
うん
謎謎って、解けた瞬間、
う
ん、もう絶対それ答えと思うよ。
そうやな。
答えの言われてなくても。
そうやな。
あれ不思議じゃない？
なるほどね。それはわかる。
それ不思議やん。うん、でも絶対こ、だ直感はほとんど正しいとかよく言われたりするけど。
謎謎は答えは出たらもう答えや
ん。そうそう。ああ、絶対これって思うやん。
わかったっていうもんね。
そうそう。で、あれをやるには、脳のありとあらゆるところが繋がらない。つながった瞬間だよね。
うん、
だから自分が持って知識が、それは意識に上らずに、うん、無意識レベルで全部チェックが入っても、ここしか答えない。ドーンってなる瞬間が分かった。
うん、
まあなんか、アハ体験とか呼んだりするけど、うん、でも謎謎は、それの一つの現象だと思う。
うん、
謎謎で分かったって、
うん。
で、例えば謎謎で、どう頑張っても、うまく植物を育てられない動物ってなんだって、例えばね。
うん。
ないと思う。
どう頑張
っても。どう頑張っても、こう一緒に考えてほしい、うん、聞いてる人も。
どう頑張っても、うまく
植物を育てられない動物はなんだって。で、なぞなぞは結構、こう、言葉のあやだったりするから。
うん、
で、ヒントは、 そこら辺にいる動物。動物園にいる動物じゃなくて、そこら辺にいる動物。うん、植物を育てられないっていうことはどうしちゃうのっていう。植物をどうしちゃうの、俺はよくやっちゃうんだけど。ベランダに置きっぱなしにとかして。
鎖はせん。カラスやん。あ、か、
そう。そう。ね。
あ、今ピタン来たわ。
そうそうそう。で、その瞬間って絶対答えと思うよ。うんうん、他にありえないみたいな。
そうね。
で、これは脳的にはそのアハ体験って実はなんか、その本、読んだ本では、なんかね、脳の全体が一瞬でスパークするってパーンって。うんうん、
した。
そうそう。で、それらしいの。で、0.2 秒とかね、スパークして、不思議な体験らしいんだけど、うん、でも、俺は、これはまだ誰もさ、なんかそういうふうに、なんていう、多分、相当脳の、その測定器が発達しないと、多分、確証は得られないんだけど、うん、ありとあらゆる現象を一瞬で並列でチェックしたの、
うん。
だから脳全体が反応して、で、答えだ。
いや、今スパークして、今多分聞いてる人をやらせちゃうかっていうぐらいか。
あ、で聞いてる人も、今瞬間にヒントをわざと上げてったから、その瞬間にバーン
って。な、なったよね。
そうそう。
それぐらいの勢いで、カラスはってやったもんね。
そうそう。で、その現象をもう少し深く推測してみると、うん、いろんな、なんていうか、例えば脳っていうのは、犬っていうことを理解したときに、うん、犬っていうもの一個を記憶する細胞があるんじゃなくて、うん、これ言われてるだけだから本当かどうかはちょっとわからないけど、犬のいろんな要素に反応する脳細胞があって、それら複数がこう、一気に発火すると犬って言ってる。でも、その犬を記憶しているネットワークの一部は猫を記憶するのを使ってる、
ね。
だから多分共通のところとか発見できたりするし、で、すべての脳細胞は、微妙にあっちこっちと繋がっていて、うん、で、それは化学反応やから、どっかで電気信号が起こったら、伝播して絶対反応するよね、
うん。
まあ、それに対して抑制するような反応もあるけど、うん、でも抑制する反応が起こったってことは、その反対の反応も起こって、また伝播していくわけよ。だから必ず関連づいてて、じゃあ、犬っていうことについて考えたはずだけど、無意識レベルでは犬に関連するいろんなものが本当は想起されてるけど、意識でフィルターして犬だけを思い出してる。本当は猫の一部も思いついてるはず。で、もっと言えば犬について思ってるイメージで、忠誠心とかもあるはずや。これも想起してるはず。うっすら。でもそんなんが全部一気に来たら、頭混乱するやんか、意識が。だから、フィルターするんやけど、そのフィルターする部位は見つかってるんやけど、だから、じゃあそのフィルターする部位をなるべくちょっと弱らして、うわーって広がっているところの海に自分の意識が落としていくみたいなことが実はイメージストリーミングがやることだよ。で、頭の中でのシミュレーション、謎々を考えるっていうのは例えばそういうことだよ。謎々を考えてる間にもう、関連するものをいっぱい拾い上げてって、
うん、
で、言葉の同じ音だとかいうのでバーンってひっついたりする、うん。で、それをやって、なんか答え出そうってなった瞬間に、には実は、もう脳の中では多分いっぱい、だか誰か謎の解いてる最中を脳で脳波測定とかしてほしいんだけど、うん、ただでも、それやるには、なんか電極多分刺さなあかんから、俺が読んだ知識でいけば、それぐらい細かく調べなあかんから、電極刺さなあかんから、多分人間でやられへんから、相当先にならないと調べられないと思うけど、でもそうしたら、なぞなぞ考えてる最中に、もうありとあらゆるところに反応が移っていってるはずだよね。で、それがバーンって繋がって。で、これを、どんなものに対してもやる。もし癖がついたらすごくない？謎々を解くかのように、例えば、ビジネスのアイデアを考える。そしたら、もう、突拍子もないところからポンって出てきたりとか。でも、謎々って答えって、ああ、そらそうだよね、みたいな答えだったりするけど、でも、ちょっと突拍子もないやんか。で、そういう感じでやる。それを、やるために下地がいって、 そういうイメージを使ってものを想起して考えていく訓練を多分せんとでき
る。なんか、そう、思 そう。実際自分の今までを振り返っていったときに、それが常にできてるわけではないと思うんやけど、うん、何かが思いついた時どうしてたかなって言ったら、それをしてるような気がする。
そうそうそう。で、研究者とか技術者とかの人たちは、うん、いいアイデアが浮かんだ時は大体来れない。
う
ん、
あってある。そう。なぞなぞを考えるような状態で、もうほんまにいろいろなことを頭の中で、さっきカメラが言ってるのはもう、ちょっとわからんかったから、さっきぼーっとしてたけど。でもほんまにそういうことをしてたんやな、やっぱり。
そうそうそうそう。
頭の中でほんまにその、なんかいろんなことを考えながらで、来たみたいな感じで、
そうそう
そう。そのプログラムに関しても、アイデアに関しても、うん、そういうのやってるよね。
うん、
多分、これ、みんなも、こう、普通の人たちも誰かしらこれをやる。
経験はある
はず。経験はあるよね。で そこを思い出したらね。
そう。で、それを、強化していくのがイメージストーリー。
うん、
で、やり方としては、まあ、本に書いてたりとか、うん、ブログでとかで、ちょっと調べてほしいんだけども、すごいリラックスして、うん、で、このリラックスが重要だから、フォトリーディングでやっておくとリラックスのコツがつかめるから、すごいリラックスして、うん、で、その状態で、もう本当に何でもいいか浮かんだものを描写していく、喋っていく。
うん、
なら、喋ってると、またなんかいらんものが浮かんだりとか、それもずっと喋っていって、そのつながりをこう、したらもうわけわかんないもん見えたりするよね、うん。でもそれもずっと説明していくっていう訓練をすると、自然と、そういう、なんか連想でごちゃごちゃ考えていくことに対する、その、恐れがなくなるっていうか、うん、だから無意識に、ガーって引き寄せられていくのは結構意識は怖がるから。
これは人と話したりしながらでも、できるもんなんかな。
なんかでも、この研究が25年ぐらいやってるから、もうその多分ステップ、決められたステップでやるのが一番いいので、まあ、一つのやり方はそうやって思いつくことを、マイクとかにずっと録音するね。で、もうちょっとこれ、で、それをしっかりトレーニングしておくと、ジーニアスコードっていうのがあって、それもなんか、あの、頭脳の果てっていう本に書いてるやり方が、オーバーザウォールってあって、まあ自分の、周りにこう描写してって、すごい気持ちいいところにいるっていう想像をして、まあだからその時に思い出して自分が気持ちよかった場所をすごいいい風景とか思い出して、そこの話、説明をした後に、ふと壁が見えましたって言った時に、ふと浮かんだ壁についてめっちゃ説明して、で、じゃあ壁を一気に越えたところに答えがあるっていう風に思って、その壁を一生懸命説明して、えいって飛び越えて、その降りたところに答えがあったっていう風に思って、でも、その、答えのスペースに降りたんだっていうふうに自分に思い込ましたときに浮かんだものをこう、説明してる。オーバーザウォールっていうテクニックがあって、それをやると、まあ、わけわかんないものが出てくる
とか、うん。
でも、それを全部描写しといて、後でそれを書き出していって、それがどんな意味だったのか。か抽象的、なんか脳がさっき言ったみたいに、いろんな計算はするけど、繋がってるから全部。例えば犬本当は答えいるなのに、中性心は、逆で、中性心っていうのは答えだとするのに、うん、犬が出てきたりする、ね
うん。
で、脳の中で犬が両方反応してて、
うん、
で、俺らが意識で見たのはたまたま犬だったりするときがある、
うん。
まだ犬が出てきたりとかしたら、犬は何なんだろうなって考えて、うん、あ、これ中性心かもねって言って、解釈を加えてって答えを探すけど、うん、そういうテクニックがあって、まあこれは本当に、説明するとまたこれがめっちゃ長くなるけど、うん、そういうやり方が書いてるから、うん、それをやっていく、まあ、下地のために。
それが、イメージストリーミング。
そうそうそう。で、まあ、ジーニアスコードっていうのも、また、あの、うん、5万円、10万円っていう事業のやつあって、うん、で、まあ、なんか、15万円っていうのがあって、それにこの前行って、ああ、面白かったと思って行ってきたけど、まあ、すごい良くて。で、まあ、全部やる必要はないけど、その、まあ、イメージストリームっていうのはやっとくと、普段の、もう多分気づかないレベルで、なんか発見する能力が高まるなって絶対思うから、で、これは、だから本読んだ時に、その、研究者。で、なんかほら、俺らの先生がさ、
うん、
要はわけわからない表現でいろいろさ、研究のアイデア説明するやん。
うん、
軸があって、これで回転して、ああだこうだとか言って、軸ってなんだと思って、何の話してんだろうって書いて、だから先生の中ではイメージで考えるわけよ。汚い図とか渡されてそれ何かわかんないやん。でもイメージで考えてて、そこからアイデア出してるわけよ。だからみんなそうやってるはずなんよ。研究者の人たちは。だから、 じゃあそのビジネスのアイデア考えるときもそんな感じでやる方が多分いい。
うん。
で、そのためのこのアイデア力ってすごい大事やんか。うん、まあ、その下地のために実はイメージストリーミングっていうので、こう、いろんなことを想起するっていうことをやる。トレーニング。これは結構やるといいんじゃないかなと。
なるほど。
うん。で、やってたら、そのうちジーニアスコードってやってみたくなったらやればいいし、うん、ならなかったら別に普段の自分がやってるやり方でいいと思う。
うん。
で結構これでも面白くて、
うん、うん、
おすすめです。
なんかちょっと分かるような気がした、今。うん。聞いてたら。
そうです。
まあね。
これはね、で、実際こう、いつかそのジーニアスコードってやつの授業受けたいなと思ってたら、うん、たまたまその神田、先に神田正輝先生、うん、その人がやるって言ったから、うん、王女って言ってこようと思って、うん、本人が直接やるって言って、
うん、
で、聞いて、やって、ああ、面白かったと思って、うん、まあ今、それでいろいろやってるんだけども、うん、かなりいいなと思って、うん、これぜひおすすめです。でもまあ、いきなりね、そういう高い授業を受ける必要はなくて、イメージストリーミングっていうやり方と、そのオーバーソウルっていうやり方だけやればいいかなと思う。全然それだけでも、遊びと思ってやる。あげく、その解釈のところ、なぞなぞと思ってやって、うん、アー体験を見つけるために、
うん。
で、1日後とかに解釈やると、意外に解釈ができたりとか、そうそう、おーって、老化ができたとか、ある不思議なもので。まあ、これが、3つ目かな。
うん、
で、まあ、で、それに関連して、好きな人を見つける。で、その人の感性を盗むっていう、勉強する、
うん。
これがかなり重要で、なんか、例えば、ほとんどの人は本の時に、なんかノウハウとか、なんか事実を集めたがるけど、そういうのは全然実はあんま重要じゃない。
うん、
もちろんノウハウとかは直接すぐに活用できて答えが出せるけど、それよりも重要なのは、そのノウハウを作り出した人の頭脳とか感性のはずなんだ。
うん、
で、昔、研究の例でいけば、昔、その、俺らが使ってる遺伝的アルゴリズムっていうのがあって、うん、それは生物の進化を真似して問題を、特にプログラムを書いたら、結構、今まで解けなかったような問題がいい答えが出るっていう、変わった方法だけど、その方法を、初めて聞いたときに、うわ、すごい、
うん、
で、俺は、その大学院生って誰が作ったんですかって言って、じゃあ、ジョン・ホランドって人だよって。うわ、ジョン・ホランドすげえ。ジョン・ホランドって何を勉強したらそんなこと思いついたんだろうと思って、うん。うわ、ジョン・ホランドはどうやったら思いついたのかっていうのはずっと疑問で、
うん、
ジョン・ホランドがそれを思いつくような勉強方法とか、ジョン・ホランドのその思いついた感性があれば、別のもの作れるやんと思って、うん、それを勉強したいな、それ知りたいなと思って、いろいろ勉強したわけです
。
そうすると、他の GA 以外のいろんな、
うん、
その問題解決方法とかが、うん、全部実は同じコンセプトだとか気づいたりとか、うん、アイデアがもっと出てきたりとか、もう全く別の方法で、すごいシンプルな解決方法を思いついたとかできる。それはジョン・ホランドの感性、どんなんだろうって言って、本を読んだから、
うん。その人の感性ね。
そうそうそう。
でもまあ、それを言われたら、確かにと思うけど、
うん、
そうやって考えるっていうのはね、なかなか、でもそんな教えてもらう。たりしてそれからこれから気をつけていくとまあだいぶちゃうんやけど、
うん、
思わんけどねやっぱりどうしてもその
目の前の
その目の前にあるそのものがすごいと思ってうわこれを考えるとこの人がすごいなって思ったりとかまあそれはある程度あるけど、うん、その時にどうやって思いついたんやろとかなんかそういうところ
でやろうとは思わないんですね、
う
ん、人は、
う
ん、
それじゃなくてねやっぱりその方法を盗もうみたいなねだからそれが余計にビジネスだったらね。
そうそうそうそう。
ほんまはもっと大事やったりもするのに、ビジネスの場合は、なんかこう、羨ましがりと、
慌てすぎ。
なんか慌ててるのと、その効果がすごかったみたいなだけがあるから、その人がすごいというよりも、なんかもう、あの人、あんなの見つけてラッキーやったわね、みたいな。勢いで、
そうそう。
そのものを羨ましがって、じゃあものを、 考えるって。それなんかもうパクるみたいな感じに、僕はビジネスしてへんから、わからへんけど、なんかイメージ的にはなんかそういう風に考えてしまいそうになるから、ほんまはそのビジネスだったら特に、今カメラが言ったみたいに、その人の感性を学べたら、
パクるのは感性、
その人。そうね。物をパクってしまうとね、そこで、
終わりやし、それで。
時期的にもう終わってたりするしね。
そうそうそう。だから、その感性を、
うん、
で、感性手に入れたいなっていう風に思ったら、例えば、うん、僕だったら、ファインマンっていうその物理学者がいて、うん、アインシュタインは相対性理論っていうのがあって、うん、あれは、今までだと説明できなかった物理現象を説明できるようになったけど、実はすごいミクロな世界。うんになると、アインシュタインの相対性理論だと、不都合が出てくる、うん。予想しきれない現象があって、これは観測のミスだとかいろいろ言われたけど、うん、それを理論化したっていう、うん、まあ、物理学者すごい人がいて、うん、その人もノーベル賞もあったけども、うん、その人が結構好きで考え方が。で、ファインマンの物理学の本ってめっちゃ出てるけど、
うん、
そんなん読んでも全然わからない。わかるわけない。うん、感性を、かけらも感じられない。うんちょっと大学の本をちょっと開いたけど、うん、無理無理全然意味わかんないと思って。でも、ファインマンは、エッセイが実はいっぱい出してて、
うん。
で、ファインマンのことを見て書いた人のエッセイもあって、うん、だそういうのを実は集めてきて読む。うん、したらファインマンの感性がわかる。どういう人はこんなことを考えて。だからそういう風にして、実は例えば、だから、すごい、あ、この人好きだなっていう人見つけたら、うん、その人が関わってる全部の本を買うようにしてる、結構。
うん、
で、全部の本ね、立ち上がってるなんか感性ってのがあるから、うん、あ、おそらくこの人はこういう。で、しかもこういうこと考えて書いてんじゃないかなって思う、考えながら読むとそういうの発見するから、うん、その感性が分かってくる。うんだからそういう風にして本を選ぶ。で、フォトリーディングでブワーって読んでって、うわ、これはすごいって言ったら、その人の感性を盗んでやるって言って、はい、盗むためにゆっくり読んだり、盗むためにその人自体に本を買うみたいな。そう、だからそうね。結局その人なんよね。
うん、
本じゃないよ。その本を書いたその人が重要だから、うん
内容とかのその結果ではなく、その人の感性を盗むために本を読む。
そうそうそう。だって本はその人の空手みたいだから、うん、その人のものが分かれば、自分も違う分野で違う本が書けたりするはずやんか。うん、っていうふうに考えて。
本から感性を学ぶってね。
そう、でもそういうふうに意識すると意外に学べたりする。
うんうん、
で、例えば、ほら、社会契約論。
うん、
リバイアさん。資本論とか意味、うん、古典があるやん、
うん、
で全然嫌いだったけど、うん、そういうのでも一回読んでみてっていうのを言われたことがあって読んでみたのねででも今の民主主義から考えたらいろいろ不具合もあるし、
うん、
めっちゃ古いし、
うん、
わけわかんないわって思ってたけど、うん、ただその読むときにこうやって一個ずつ全部理解しても意味ないなって思って、うん、自分にとっていらないなってそれはと思ってじゃあなんでこいつら本書いたんだろうって思いながら読もうと思ったよね、うん。で、そもそもそういやって言って、じゃあ、その、ホッブズとか、ルソーとか人は、ルソーとか、うん、ルソー、ね、なんで本書いたんだろうと思って、こいつら何した人かなって、貴族やったりするのね、
うん。
だってその頃に本を出版できるってことは、貴族とか、階級がある人じゃないと読み書きもできないし、おぉ、こいつら書いたせいで投獄されたりとか、えらいひどい目にあって、国を追われたりするのになんで書いたんだろうっていうふうに思いながら読んでいくと、これは自分の結論だけど、あ、こいつらなりに、その時はもちろん奴隷とかもしかしたら意識から完全に離れたかもしれないけど、いわゆる人類が幸せになるためにはどうしたらいいのかなっていうのを考えてたんだと思ったよね。そのために、まあ、一人は、みんなは悪人だ、ほっといたら悪人だから縛り付けようぜとか、いう発想から言った人もいれば、逆に最低限の契約をして、あとは自由だよとか、うん、まあ、いろんな考え方を出しながら、
うん、
でも、根底は、ああ、みんな幸せになる方法ないかなって考えたんだなって思って読むと、 そういうためには、じゃあこういうことをしようって考えたりするんだなとか、なんか全然違う次元から理解ができるよね。
うん。
そしたら細かい、どうでもいい事実は覚えなかったりスルーできるよ。
うん。
でもほら、感性でって言ったらそういうふうに学べる、うん。
はい。
そうすると読むとこが違ってくるじゃない。うん。でもそういうふうに読む人がいないんだから、そういうふうに読んだだけで全然多分アドバンテージがある。
そうだね。そんなふうに読まないもんね。本の読み方がね。
そうそうそう。で、本来は、だ大学の試験は、そういうのよ。例えば、ルソーは、人類が平和になろうと思ったためには、どういうコンセプトを打ち立てたんですかみたいな試験をすればいいやつ。したら、どうでもいい細かい事実のテストとかいいや。なんて言ったかみたいな。この言葉を穴埋めしろとか、どうでもいいはずだよ。でも、その思想とか、その、やり方とかを、こう学べれば、今の現代の仕組みで何か思いつくはずやんか。だからそういう読み方をするっていう。そしたら過去とは関係なく学べるはずなのね。それがすごい、感性を学ぶっていうやり方。
おぉ。
結構役に立つと思う。だから、そうやって考えると、じゃあドラッガーっていう人の、本を読むときに、ドラッガーの解説書いろいろ出てるけど、経営の知識とかやってて。で、なんか一冊はすごい、前こんな話したと思うけど、なんかもう本当にノウハウ的な形で取り出したやつがあって、もう全然楽しくないっていうのは面白くないと思ってて。で、その、やっぱドラッガーを読むときも、ドラッガーさんは、なんでこんなこといちいち書いたんだろうなって思って読んでるの、いつも。したら、うわ、すごいなっていう、その意識の高さ。で、意識の高さとかを学べるわけ。で、その視点の、だから例えば、これから時代はこうなるっていうふうに読んでて、で、読んだ挙句に、だからみんな、だから例えば知識社会っていうのになってるから、みんな、こういうことを学んでいかなきゃダメですよって言ってる反面、そこだけみんなフォーカスする人は結構多いけど、俺はもうそこででもすごいなって思ったのは、でもそうなってきたら今までの普通に労働してた人たちの職がどんどんなくなって、この人たちは生きがいもなければ、給料も悪いし仕事も追われて、こういう人たちが増えてくると、これは社会問題なんか何とかしなきゃいけないって、まで言ってる。だからドラッグはすごいなと思った。もうみんな幸せにしようって思ってんじゃないかな、この人はっていうふうに思うやん。だからその視点で考えるとこうやって、こういう、時代になっていくぞって言った時に溢れる人たちも何とか解決してあげたいと思って考えるからすごい本が出来上がるんだなと思って、でその時にじゃあその人たちどうやって解決するかって言ったら、会社がそのためにやるべきことがあるはずだとか言うわけよ、
うん、
でただそうやって溢れる人たちもこう参加させて会社を成長させることで、この人たちの問題も解決してあげるっていうすごい一石二鳥の方法を話していくわけ、その人は。したら、うわ、すごいと思って。でも、それがすごいこうシンプルな構想になるという形。だそういう風にしていくと、もう学ぶものがだいぶ変わってきて、じゃあ、あのページにこんなこと書いてあったよね、みたいな物知りではないんだけども、だ物は知らないかもしれないけど、大事なことは知ってるみたいな。
うん、
でそれが本当は1を知って10を知ることやと思う。
うん。そうやね。
うん、
物を知ってても結局何かわからんかったら、
そうそうそう。
一緒やもんね。
使いようないね。
それがどうなんや。
うん、だから本の読み方として、こう好きな人を見つけてっていう読み方がすごく重要。そのためにフォトリーディングもあって、じゃあ好きな人って言って読んどくと何ができるかって言ったら、これイメージストリーミングで、なんか天才を借りるテクニックってのがあって、これもなんか本には書いてあるからやってみたらいいけど、俺もやってみて、その自分が好きな天才をこう、イメージの世界で会うよね。で、会って、ちょっとごめんって後ろ向いてって、で、後ろになぜかジッパーがあってビーって開けて、ドライ、なんか入って、着ぐるみで、顔とかそうやって合わせてって、で、アドバイスをもらうっていう方法があるよ。ものの見方が変わって。でそういうことをしようと思ったら、感性を学んでないと無意識レベルが働けないや、
うん。
で、これ可能だって思うのも、その、やっぱ根拠があって、俺らが理解す、相手の話を理解するのは、うん、ミラーニューロンっていうのが働いてて、うん、相手を自分の中に作ってる、
うん。
で、その自分の中に作った相手と会話するから、理解できてるっていうふうに実は脳科学の方で考えられてて、じゃあ、俺らは自分がいるはずだけど、もう一人本当は、そうやって自分で得た、その人、人物像の人格を持ってる人は、そいつに無意識、で、意識を弱めて無意識にそいつになる、なりきったら、そいつのものの見方になったりして、で、そこから発見をしていって、うん、これやったとき、スティーブ・ジョブズできて、なぜか日本語でアドバイスされる。英語じゃないんだってちょっと思いながら。
すごいな。
そうそう。で、そういうときに、なら、まあ、そのときのアドバイスが、うん、されたアドバイスが、なんか、美しいものを見ろって言われて、で美しいもの何ですかって聞いたら、美しいものは、もう夢ってほら、そうそう、いや、夢の中でさ、
うん、
誰かと喋ってたりする夢とか見るときはね、うんまあ、その時にこの人が言うことに驚かされたりするけど、うん、でも絶対自分の中の話ちゃうの驚いてたりするけど、うん、あれと同じ現象を起こすような意識がある中で、それできるってすごくないんだよ、うん、なんかそのイメージストリーミングの延長で。
すごいな。
そう、それでスティーブ・ジョブス出てきて、うん、アドバイスされるわけ的確な。で、美しいもの見ろとか言って、何それって俺が言ったら、機能美と現代アートだって言って、うんで、あとは、自然。この、もうシンプルで美しいものっていうのはそれだみたいなことがある。で、それを見てたら、お前がやるいろんな物事の設計に関わるだろうみたいなことがあって、うん、そうです。ああ、そうか、わかりました。ありがとうございますって言って、エクササイズでそのありがとうございますって言って、うん、バイバイってするんだけど、ありがとうございますって言ったら、ちょっと待って、もう一個だけって俺が言ったのに、なんさ、わかってるとお前の悩みやって言って、もう、お前は一回俺のスピーチの原稿を読んだだろう。うん、なんか、スタンフォード大学でスピーチした、有名なやつがあるけど、それ一回読んですごい感動したんだけど、あれを読み直せって言われた。意味わからない。自分ででも読んでて、あそこに点と線の話が書いてただろうって言われる。でもそれは自分で思ってるわけだけど、自分ではもう意識からは消えてるか。記憶から、ああ、あったな、そんな話って言って、じゃあねって言って言って、ちょっとインターネットでスタンフォード大学のそれを調べて、じゃあ俺がずっと悩んでた悩み事を、うん、まあ、こう、今後どうするかみたいなところの答え書いてるわけ。そう。
うん、
気持ち悪いって思いながらも、ああ、でも意識ではそういうの全部記憶してんだなって思って。
なんか今、途中から、と思い出した。
そうそうそう。でもそういうことが起こり得る。
そうだね。
そうそうそう。
だから今、多分、普通に多分聞いてる人も、カメラさんどうしたの？
どうした？そうそう。やろで、これ下手したらスピリチュアル系の話になりそうだけど、そうじゃなくて、もう脳の話だと思ってて、で、スピリチュアルの人も多分同じ現象を起こしてただけで、誰かの、なんか霊をさ、乗り移ったとか言ってるけど、そうじゃなくていろんなものとか情報を受けたら、自分の中にそれをうまく作り出せる人がいて、しかもトランス状態になってその人になりきったりできる、能力があるけど、それは自分で作った、その一つをね、それになりきれるから人格が変わって乗り移ったと思えるだけの話で、そうそう、でもこれは全然そういう話じゃなくて、極めて論理的に考えても、あり得る話で実際あって、ああ、面白かったと思ってて、そう、でもこれをさ、でも二十何年前にな、こういうのやり始めたその人ってすごくない？
すごいね。
もう多分俺の予想だと、やり始めた時に、もう散々周りに馬鹿にされ、
うん、
最後追放されたんじゃないかなって言って、学
会
を。
ほんまに
したんだろうね。って。
へ
ぇー。でもそういうのがあるから、それへの、まあ一歩として、イメージストリーミングと、オーバーザウォールっていうのは本読んだらできるから、やると。
ちょっと一回信じて、読んでみるっていう、ね。
うん。まあ気持ち悪い体験ができるから、でそのために好きな人の感性を盗むような本の読み方をしとくと、その時の効果絶大っていう感じです。気持ち悪いわ。
なんか俺が今気持ち悪い状態になってるわ。な、多分これ聞いてる人もなんかハテナみたいになってる
んですよ。そうそうそう。でも納得いかないかもしれないけど、これはでも本当に包み隠さず本当のことだから。で、興味がめっちゃ湧いた人は、ぜひ、ちょっと勉強して、勉強してから、講座に行った方がいいと思う。行くなら。まあ、大体いきなり講座行くって勢い、その勢いも大事なんだけども、 自分でやっぱりある程度勉強して、わからないことを聞いた方が効果が高いんだから。いやー、気持ち悪いでしょ。
すごいね、なんかこれ。
うん、
そんな、まあでもね、なんか結局自分の中をせ、だから結局のところは、そういうやり方っていうのがそういう、普通に自分の頭の中を、本来は、だから整理されていって、自分の頭の中と頭の中で会話をしてる状態になるんやけど、その、それが今、口では言ってるけど、そんなできへんね、普通に。普通に得意ですっていうわけでもないし、実際に潜在意識の部分にあるようなこととか、大事なことでも忘れてる部分があるけど、人間の自分の中には絶対あるはずやし、そういうのをね、やっぱりこのイメージストリーミングだったりとか、こういうのがあると、こういうやり方を通して、
そう、引っ張り出す。
引っ張り出す。
能力を磨く。このリーディングもその引っ張り出す能力を磨くのにすごく最適やから、まあぜひちょっとやってみてほしいなと。
そうだね。だから例えばこういうのを聞いてて、でも、カメラが今喋ってるような人がおぼーっと切ったとしても、どっかに入っていってるわけやからね。で、何かで時にこう、ピタリこう、こ
う
なんかあかんのやろうけど。
まあでも、できるとこからやればいいかな、と思います。
そうだね。
でも、で、あと最後に、が、なんか目標設定。で、これもなんか結構いろいろ勉強して調べたら出てきたっていう話をちょっとしたいんだけども、例えば、僕の特徴として、何でも興味を示す。で、なんでかなってずっと考えてて、なんでこんな何でも興味が湧くんだろうとか言って、興味が湧く理由とかを考えてね。で、そう考えると、興味っていうのは自分にとって重要なことだから興味があるはずや。自分にとって重要じゃないことは興味がないはずだ。だから、もちろん興味がないことも結構あるんだけど。まあ、興味がないこと。髪型とか。どうでもいいってことか。で、じゃあ、なんでこんな何でも興味ないかなって時に、実は目的意識が大きく関わってることを発見して、例えば、これはもうたまに言ってて、言う時はなるべく恥ずかしいから人にあんまり言わないんでしたけど、まあ、音声聞いてる人は良しとして、日本を、まずちょっと世界をはちょっと、ぼやんとする、実感湧かないからあるけど、日本をすごく、良くしていくっていうことには結構実感が湧いてて、それやっていくにはどうしたらいいかなって結構考えてて、自分ができるレベルで。な時に、そういうふうに思ってると、ありとあらゆることが、全部関わる気がする、自分に。したら、テレビ見てても、ああ、これは、あれに使えるなって勝手にアイデアを考えてて、で、もし誰かそういう人に会ったらそのアドバイスしようとか思って、聞いてるから、ひたすらそういう風に思う。だから興味をがすごい湧くっていうのは実は目的意識っていうのがすごい重要で、で、そういう風に考えてきたときに、ああ、目的意識重要だなって書いてて、で、そっからこういろいろ調べたときに、なんか、そういう金メダル選手とかってモチベーションすごいよなって思って、あんだけ練習できないわと思って、どうやってんだろうとか言って、じゃあ、コーチっていうのはツイッターですよね。で、コーチも謎やみたいな。テクニカルコーチもいるけど、なんかメンタルのやつもいる
し、
で、テクニカルのやつはでもそんなテクニック教えられないわけよ。なんだろうねと思ってて。だから、なんかテレビとかで見たいけど、金メダルノートみたいなの書いてる人がいて、で、なんかやってんのが、金メダル取った時に、どうしてるかとか、どんな気持ちかとか、どうやって勝ったかとか、めっちゃ書いてる。なんだろうな、このやり方。で、他の、選手とか見てるときもそんなの読んで記事で、あらみんな分野違うのに同じことしてるなって言って、いろいろそういうことを気にしながらなんか情報収集してたら、実は一番最初にそういうことを始めた人がいたっていうのを発見して、ね。で、それが最近日本になんか上陸みたいなのがあって、って言って調べてたんだけども、なんかね、タイトルがちょっと最悪というか、なんでこのタイトルつけたんだろうって、もうちょっと出版社考えると思ったタイトルがあって、それが、まず親を超えなさいみたいなタイトルの本があって、これは中身はすごくいいから、タイトルと、外の 映画、最悪。だけど、中身はすごくいいから、これを読んでもらったら、言ってる意味がよくわかるから、うん、ぜひ読んでほしいんだけど、この中ね、目標設定っていう話があって、目標設定は必ず現状の延長線上にないところにしなさいって言ってて、これがもうほんとミソ。で、本読んでもらったら必ずわかるから、その言ってる意味が。で、簡単にかいつまんで、今ここでは説明するけども、例えば人間っていうのは不思議なことに、まあ生物は今自分がこう生存している現状を維持することでやっぱり生存確率が上がるから、無意識、意識含め、とにかく現状を維持したがる、
うん。
で、じゃあ変わっていくっていうのは難しいよね、逆にだから、うん。で、その時に、じゃあ、その、現状維持を脱却しないと何も変わらないわけやんか。
うん、
だから多分こういうとこ聞いて勉強してくる人は、もう、現状を変えたいはず。
うん、
そのためにいろんな努力をするけど、でも、実は最初に脳を騙すことがすごく重要って言って、じゃあ現状から想定したときに、どうやってたどり着いてるかわかんないわっていうゴールというか目標を決める、
うんうん。
で、その金メダルの人やったら金メダル取るってちょっと夢かもね。
うんうん、
でも金メダル取るぞっていうのをまず決める。そしたらどうやったら金メダル取れるかわかんない、
うん。
どんな練習してるか。で、でも、金メダル取っ、金メダルノートってつけて、金メダル取ったこといっぱい考えるわけよ。
うん
で、それを朝ね、バーンやるわけ。
うん、
したら、脳がそのうち勘違いする。金メダルを取ってないとおかしい。
うん、
あれ、俺金メダリストみたいな、
うん、
勘違いするね。その人は柔道の確か女子の誰かやったと思うけど、うん、金メダル取ってるって勘違いするね。
うん、
したら、こっちが本当と勘違いすると、今が、その自分の維持しなきゃいけない現状から離れてることになるから、
うん
ここすごい不快なゾーンになる。
うんうん、
したら、そこの金メダル取ってる自分に近づく努力は全部楽しくなる。
うんうん、
不思議な現象があって。っていうのが、こう、その目標設定の話が、その本に書いてあるしっかり。で、これ、まあ、で、そこはもう読んでもらうのが一番いいから、あんまり細かくごちゃごちゃ説明しないけど、これを、その、この本を読むモチベーションのために話をするんだけども、これ、たまたま、うちの家庭では普通やったって。例えば、想定外のゴール。なんか、例えば、大学院入る前とかに、学生の時にうちの母親と喋ってて、なんか、教授とかにひっついて、ずっと、こう、お抱えみたいになって、研究とかできたらすごいよね、みたいな。どうするそんなんだったら、みたいな。どうやってそうなるかわかんない。どうやって先生、そんなお近づきになるかもわかんないんだけど、そういう話で盛り上がるうちの家庭は。
うん、
わけわかんない。で、盛り上がって、
うん、
さあどうやってやるのかなっていう、わかんないんだけど、盛り上がって、その喋ってるうちに、なんかできるって勘違いするんです、
うん、
したら、あ、なんか、そういうふうに考えると、目の前に、あ、チャンスあるやんと思う。
うん、
例えば、先生パソコン苦手やから、パソコン困ったらこう助けてくれってすぐ言うから、あ、やりますよって言って、うん、全部手挙げたらいつでも先生の近くだから、うんで、あとはその先生に質問すればいい。
うん、
どんな勉強したんですか、
うん、
それだけのことなのに、気づかなかったりも、
はい。
でも気づくね。だからそんな風にして、実は目的作ったらその周辺をめっちゃイメージしてあげると勘違いする、ね
うん。
で、それできるはずって勘違いしたら、そっちに向かえ。自然と、うん。っていう仕組みがあって、その話をしっかりこうしてて、その論理的ステップにした、ノウハウがあるから、
うん、
それがその、まず親を超えなさいとか言ってる話の本に全部書いてる、
うん。
で、もうちょっと説明しておくと、結構その、人間って見てるようで物は見てなくて、俺も昨日気づいたんやけど、
うん、
ゴルフを始めて、ほら、ゴルフが自分にとって重要なものになったよ。
うん、
したら、家出てさ、実家、うん、自分ちの実家出てバイバイって、うんで、ガチャってドア閉めて、パッて横向いたら、道路があって、道路の向こうの方に、ゴルフ場が見えたよね。
うん。
あ、家から見えるんや、あのゴルフ場と思って。うん、20年間ぐらい。
ああ。
もう、家からもう30年間、
うん、
そこにいたわけなの、
ね。うん。
こっからゴルフ場見えるのを今気づいた。
はい。
だから実は、重要度、自分が重要なものしか情報として入ってこない。
うん、
その重要と思ってるのはほぼ無意識だよ、ね
うん。
自分にとって重要と思ってるものはほぼ無意識で、 決まってるから、うん、意識してない限り。したら、現状維持のためなの。うん、だから、ゴルフを始めるまでは絶対入ってこない、
うん
で。ゴルフ始めたら、ゴルフが重要なことになったから入ってくる。うん、それと同じで、例えば、まあ、人によっていきなり日本を良くするなんていうのはもう、想像した時にポカーンってして、全然実感が湧かないから、それはやめた方がいいけど、もっと近いとこから行って、だんだん大きくしていった方がいいけど、そしたら、より、その、ただ日本を良くするってめっちゃ実感なんとなく湧いてるけど、それで行くと、テレビでいろんな問題とか出てきたら、それが面白いのね。
うん、
おこれどうやって解いたろうって言って、これとかの問題が解けるなんかいい方法あったらめっちゃ日本良くなるね、うん、とか思ってその問題を教えてくれてると思って、うん、テレビを。そういう風に見れるって全然違う視点が、
うん。
でももしそれがその目的意識、問題意識の違いや、うん、世の中めっちゃ悪いと思い込んでて、うん、たらもうそういう風に今度見ようけど、あやっぱ悪い、世の中悪い、うわ最悪、
うん、
政権やばい、終わってるとか。うんごちゃごちゃそれを思ってって沈んでいくやんか。うん、だから目的意識の違いで発見するものは全然違う。うん、で、その目的最後にこの話をしてるのは、今まで話したこの勉強方法は、全部実は目的意識に関わる、
うん、
がブレたら何の意味もなさない、
うん。
で、その目的意識を、しかも現状の外側にするっていうことがすごい重要。うん、現在の延長線上を外側にしとく。でそこについてひたすら考えていく。こんなになったらいい、なんなんなったらいいなって、うちの実家では普通のことだけど、
うん、
こんなんあったらどうするとか、新聞に載ったらどうするとか、何の話してんじゃろうなって言って、最後、はっはって言って終わるけど、
うん、
でもそういう風にしていくと、見えるものが変わってくる。
うん、
したら、例えば、その今、大学、前からずっと言ってるのは、大学の教育のあり方変えたいな。うんって言って、変わったらどんな風に変わるんだろうな、とか、うん、変わる、その第一歩って、どんなプロジェクトしてるかな、とか言って、うん、そこでどういうスピーチするかまでいちいち考えてる。
うん、
どうやってする、そこ行くか知らんけど、うん。で、こういうスピーチしたら、熱いな、
うん。
みんな、やろうって気になってくれるかな、とか、うん、この時にこの人呼べたらいいな。多分来てくれるな、この人は。で、この人に書く手紙これにしようとか、いちいち考えてる結構。したら、それで考えているうちに、ある日突然、あうちの商品でこれをスタートにしたらここに行く道ができるかもしれないっていうふうに気づくよ。でも目の前にずっとあるんだよ、その商品。あら、あるじゃないって言って、なるよ。こう不思議な現象やけど、でもやっぱそうやって進んでくるから、じゃあ今会社でいろんなことを、ソフトを作ったけど、これも、なんか結構うまくいってる。
うん、
最大の理由は多分、俺はただお金儲けたくてやったわけじゃないから、うん、やりたかったのは、ずっと言ってるように、その、インターネットってやっぱ感動したのと、コンピューターってやっぱすごい好きだから、これらを活用して、なんか革命的な、こう、むっちゃみんなの生活が良くなるようなことをやりたい。で、それをやってって何が必要かなって昔調べた時に出てきたのが、ワールドワイドウェブって言って、インターネットは世界中に網目を広がして、日本で地理の天気がわかるけど、すぐ家の近くでパン焼けたがわからない、
うん。
網はまだまだ荒いじゃないか。
うん、
網をこうもっと狭くしていく技術ができてこないとダメだなって言って、で、それ企業ネタにしようと思って、いろいろ考えたら、おう、Google がそのうちやるかもねと思って、これは、で、でも最初そのほら、アイデア考えたときに、中津がまだ、あれ、アメリカにいたときにそれ考えてて、で、そこにいたゼミのメンバーにプログラマーを募集したよ。
うん、
で、その時に、そのまあ、地域が、その、網を小さくしていく技術に必要なものは、位置情報で、
うん、
どこで発信したかっていう地理情報と、そいつの発信した時間と、できたら有効期限がいる。で、この三つを、なんか土台として情報を集約して検索可能にするシステムがいるなって言って、よっしゃ、これ作ろうって言って、で、まあ、どうやってさ、ビジネスとか全然考えてないけど、で、よっしゃ、プログラマー募集しようって言ってやったら、誰一人手が、ステを一人ではさすがに作れへんぞとか思って、でもそうこうしてるときに、でもそれに最後でもできたらいいなって。でも、よくよく調べていくと、アメリカで、ルールが、 ちょうど地図のことやりだしたから、ああ、これ将来そうなるんじゃないかなと思って、うん、じゃあ俺やらなくていいやと思って、うん、じゃあって言ってやっていくと、あ、そういうの出てきたときに、
うん、
そこに行くまでに、Google はすごい資金になるから、待ってはくれるけど、うん、きついだろう、待つの。
うん、
じゃあ、こっちから歩み寄らなきゃいけないの、一般の人で、
うん。
それやろ。それだったら、規模小さくたって、教育だからできるよね、と思って、教育としてそういうことやっていこう、とか言って、じゃあ、どっから行こうかな、とか、ごちゃごちゃやってるときに、ホームページ作成から行こう、って言って、で、マーケティングの勉強もしなきゃいけない。だから、だからその人たちが、じゃあインターネット使って、どうやって物を売るのかなとか、うん、地域の人たちがどうやって物を売ったときに、俺ら、自分の客やから、
うん、
俺幸せかなって、いろいろ考えたときに、それに最適なマーケティング方法あるじゃないかって発見していって、うん、今に至るわけね、やってることに。
うんうん、
で、だから、いくらでもやることがあって、ビジネスは尽きない。
うん、
でもそれは目的意識が違うから、それを発見する。は
い、そう
だね。そう。だから、例えば、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうものを、事実はいろんな人が話せたり、本を読んだらわかるんだけど、それってこんな意味で使えるよ。
うん、
あ、結構な。俺の研究って意味を問う研究多かったよ、うん。でもそれは、なんで意味を問うような感じで他の人が発見しないような意味付けをして、新しい展開ができた。問題意識は多分違ったからと思う、うん。すごい大きくて、遠くて、
うん。
そのためにじゃあこれってやってるから、いろんな意味が発見できる。だからこの最後の話だけど目的意識っていうのはぜひ現状の外にしてなるべく大きいものにしてでそれに達成しなかったって別にいいやんって思ってあのちっちゃい時ってさなんかほら運転手さんになりたいとかさで好き勝手にさ運転手さんごっこしてあれと一緒で誰に文句言われることもなく勝手に夢見ようぜっていう話だよねでまあなるべく人に言わない方が言うと、俺問題あるなって思ったのは、まずバカかって言われるのが一つね、
うん。
で、言われないとしても、特に自分のすぐ近くの人だと、手伝ってくれる人がいる、いい人、いい人が特にそうだけど、自分に近い人って、言った目標を手伝ってくれるよ。
うん、
なら、でもやってる最中に、あ、俺やっぱこれやりたいんじゃないわって本当に方針転換した時に、手伝ってくれた人がその方針転換に対して反発するから、しんどくなるよね。
そうだね。
だから、黙ってやるのは結構いいんじゃないかなって思って、
うん。
黙ってやっとけば、うん、で、ある程度もう固まって、あ、これだと思ったら、人に言ってやればいいから、うんまあ、最初は黙って勝手に目標を作ってやっていくと、
うん。
で、そういう仕組みを知ってる人には話していいから、その人は、その人が方針変わった時に、あ、これはいいことだって思って、いちいちぐちゃぐちゃ言わない、
うん。
そういうことが分かってる人には言ってもいいけど、いつ、どのタイミングで。そうそうで、これをやると、目標設定を高くしておくと、うん、またどっかの、音声セミナーで話そうと思うけど、その、興味。
うん。
何でも自分に関わるから興味って思ってくるはず。
うん。
で、したら知識は勝手に入ってくる。
うん。
興味があるから。勉強したら楽しい。
うん。
知識が増える。したらアイデアが出る。好循環。
うん。
すべての鍵は目標設定。
うん。
となる。それは現状の外側で。なるべく多くの人を巻き込むような高い目標。うん、自分だけとかはなかなか難しいから。
うん、
まあでもよくよく、あ、で、あと禅の本読むといいわ。なんかな、禅的生活のすすめみたいな本があって、簡単な5、600円の本があって、どっかのお坊さん書いてるけど、それ読むとな、自分だけみたいな、
うん、
あの、テレビとかの、よくわからんセレブの生活とか、うん、まあ、いいわと思える、その本読む心が合われて。それを読みながらやるっていうのが結構いかん。うん、あテレビはあと見ない。そういうテレビを。
うん、
見ると絶対毒されるから、多
分、はいはい。
もう見ないよ。テレビはニュースとか、バラエティも、その、そういうのじゃないバラエティは見るけど、うん、そういうその手のなんか気持ちを煽るような、テレビはもう絶対見ないようにしてるから、そうそう。そういう風にしていくといいな。
目標設定ね。
そう。
自分のラインにないようなことを目標設定としておく。
そうそう。だから、その研究でいけば、
うん、
そのある種の研究分野で、
うん、
権威になるとかやったらもうわからないよ。どうやっていいか。うん、でも権威になったらどんなことをしてるかな、うん、どんな研究生活してるかなっていうことは 考えられるやん。それをこう言っちゃい、イメージしてって。まあ、なんかそれをより強力に推し進めるには、なんか、その、まず親を超えなさいの本に書いてるけど、アファメーションっていう文章を作ってやるっていうのがあるけど、まあそれまでやれば完璧っていう。まあでもさすがにそこまでできる人は少ないから、でも、小さく始めた方がいいよ。
うん。
だから大体の人いきなり全部やろうとして挫折するから、もう俺、ダイエットに関してはそれが、その今説明しながらダイエットに関してはできてないなと思うけど、その、なるべくできることだけやってっていうので、だから、寝る前に、そういう、夢を勝手に描くのはできるやん。
うん、
俺、権威か。権威やったら誰しようかなって言って、学会でこんな話して、勝手に研究会始めて、ああ、こうした、ああして楽しいなって言って、やる。それ簡単やん、めっちゃ。そうそう、そういう風にしていくと、すごく。
そうだね。へえ。目標を設定して。でもこれ、この目標を設定して、高いところに置くでしょ。
うん。
それが、まあ、その周りからこうやっていったときに自分が今の状態じゃ嫌やって、なるっていうのが、
うん。
今俺この、カメラの話を聞きながら思ってんけど、まあ、それと似てるんか知らんねんけど、イメージするっていう意味で、目標ではないんだけど、なんか、ミラーニューロンなんかになるんかわからんけど、カメラと喋ってることで、別に目標を言ってるわけじゃないんだけど、そのカメラと話してることでカメラの中の気持ちになるから、そっち側にこう、言ってるよね、喋りながらで。
うん、
それによって、なんか自分もその気持ちになれて、うん、今の段階がそういう、なんていうかな、ほんまに、今の状態じゃ違うみたいな。
ああ、ちょっと感性が変わ
る。感性が変わるっていうので、
だから、ワクワクしたりとか、
うん、なんかそういう感じに今、なんかずっとなってたよね、喋、うん、りながらで。だから、この音声とかを、聞いてる人っていうのが、多分なんかその、多分わからんけど、カメラがこういうのを出すことで聞いてるっていう意味で、カメラからいろいろなものを得ようっていう風な気持ちで多分聞いてはると思うし、で、そやけど、カメラって言うたら俺からしたら、隣におったやつやんか。普通のやつやんか。だから、普通のやつがやってるっていう気持ちを、この人たちが聞くことで、だから俺はそうなれるのね、今。カメラの気持ちになりやすい。ただこれが、例えば俺が聞いてる側やとするやん。やったら俺、この人の本見ようとか、いう感じの時ってなかなかなりづらいんだけど、でも、そういう風になんかなる、だからカメラはそうやって本読みながら多分慣れてたんやろね。でも俺ってやっぱりこう、すごいなとか思ってしまった時点で、なかなかその人の立場になりにくいというかね。だからこう聞いてる人にもこう自信を持って俺が言うのは普通の人です。
そうそう。
そう。だからいろいろもうほんまに知識もあるし、あれやけど、だからもうそれだけのやっぱりいろんなことをしてきてるっていう部分で俺はやっぱりこう楽しく一緒にしてるから。
うん、そうそう、あ、そう。だから、例えば、ほら、本とか売ろうとしたら、なんか、カリスマ性とか
なんだ
けど、そうそう。例えば、多分 IQ テストとかしたことないけど、普通やと思う。別に。普通やし、字も別に綺麗じゃないし、なんか字汚いし、みたいな。
だからその考え方をね、やっぱりね、多分周りに、だから、本当にこういう、普通なんやけどすごい、みたいな。
うん、
やつがいないわけやん、他の人はね。だからやっぱりいて、こうやって聞いた時も、その、いやでもそんな言っても、あなたは儲かって、こうなってるじゃないですかっていう視点で聞いてしまうとあれなんかなと。だから俺は今聞きながらでカメラのとこにこう行き、カメラの考え方のところに自分の意識が行って、はい、今じゃあかんとか、目標設定、それは大事やなって。こう同じような気持ちで、今話を聞けるけど、こう聞いてる人、まあ同じような気持ちで聞けてる人もおるんやろうけど、中には、なんか、途中で、
あ、この人すごすぎるとか。
いよいよ、なんかもういろいろな、例えば途中の例でね、量子力学とかいろいろ出てくるけど、ほんまにただ本好きな。
そうそうそう、本読むのは他に趣味が特にないから、 冬はスキーがしたくてスキーの DVD。
最近ゴルフしだしたけどね。
そうそうそう。それ以外、特に趣味がない。うん、
だから、そういう意味でね、なんか、ほんまにそこの部分で、だこう聞きながらも、うん、もう一回多分聞いて、聞いたりするときに、カメラと同じ気持ちになろう、みたいなね。
うん、
で、やると、多分ね、いきなりこの目標設定とかね、好きな人を見つけてとか言うのをね、多分この話から自分でやろうって難しいけど、うん、ある意味では簡単な材料が今のこのテープじゃないわ。音声の中にあるかなと思うね。だから他のとかも聞いたりしてるときもカメラになってしまう、一回。そしたら、こんだけいろいろ考えてるやつになれるわけや。なって考える。うん、だけでもうなんか意識が変わってくるかなと。
そう、それに、例えばこういうのをやろうと思った一つのあれは、うん、例えば、めっちゃ努力して、あと10年経って、すごい人、うん、もっとすごい人物になったとするやんか。うんうんもう今もっとって言った時点で、俺は今すごいな。これは勘違いもうここにあるわけよ。勘違い大事だから、今気づいたけど。で、そした時に、もう離れててさ、ポカンってするじゃん。で、だってさ、まあ、まあ、ビジネスしてみて3年ぐらいの若造というか、で、が、いろんなこと考えてこんなんして、まあなんか1500分の1とかいろいろ言われてる中、まあ、生き残ってるわけで、で、しかも結構楽しく仕事してて、いろんな展開考えてっていう、この普通の、に近い人間。うん、だから誰でも、だから僕、いつも思うのは、ゼミしてた時も、うん、研究室の時も、
うん、
自分ができたものは、別に多分やり方分かれば他人もできるっていつも思ってて、だからやり方を教えるのめっちゃ楽しい、
うん。
発見して、
うん。
それをいつもやってるだけ、その延長線上。だから、誰でもできることだと思ってて、
うん、
誰でもできるための方法は、もう出し惜しみなく話そうよっていうのは、これ。
うん
うんいいですね、この。
ほんま、
うん。
この時に、だから、その今、カメラが言った、ノウハウを知るんじゃなくて、
うん、
ほんまにカメラの意識になったらいいと思う、ね
うん。な、
これをだからノウハウと思って聞いたら、
ああ、そうね。
別に、なんかまあ、それはそれで、それで好きな人を見つけたらまた方法としてあるんかもしれんけど、ノウハウというよりは、ほんまこの、カメダの頭の中みたいなね。
うん、
だから俺自体も、だからカメダは友達やし、言うたらほんまにずっと一緒におるみたいな感じだけど、うん、こういう話をしてるときは、やっぱり研究の話とか、こういうアイデアの話のときは、やっぱカメダの頭になるみたいな感じが、多分、うん、今まで言葉としては一つもなかったけど、今こうやっていろいろ今日の話でも聞いたら、あ、これしとるわ、しとるわ、しとるわ、みたいな、うん。カメダと話すことによって、しとるな、みたいな。
うんうん、
もうカメラの頭の中の気持ちになっていろいろ話してるから、そこから自分自身が、やっぱアイディア出すのも、うまなってきてるしね。
うん、あうん。それはもうね、すごい。
多分
最近いろいろな考えるよね、うん、と思いながら、面白い面白い
から。研究の方でもなんか、ね、新しい分野を今し始めたわけ、
うん。
それでもやっぱ次から次に、一応なんやかんやが出てくるから。
出して、うん、そうそう。で、そこから、ね、やっぱ、アイディアたくさん出してそこから絞り込んでいくもんやから。
基本的にそんなアイディア出す側ではなかったからね。今までずっとって。うん、でもやっぱ喋ってるうちに、そういう頭で考えるから、人からなんかこういうテーマって言われた時に、もう考えがそれこそ、なんやイメージストリームみたいなけど、ほんまこう、ぼーっと謎など考えてるみたいな感じのことも、なんかするようになってるし。でもそれはやっぱ、
感性をね。
そうそう。感性を結んでやっぱ喋ってる。多分まあ人一倍多分カメラと、このカメラの会社のやつより喋ってるから。
そうかもね。そうかもね。
そうやんか。こういう話を一番してるのは多分カメラの会社のやつよりもしてるやんか。
うん
だからそういう意味ではね、そういう部分をだから盗んでんのかなと思うし、多分これを聞いてたらカメラの会社のやつよりも聞いてるかもしれない。
そうな。で、
こういう聞いてる人も。
そうだね。で、ウェブテラコヤは、それをもっと必要にやるために、そのなんか、メールとかもさ、の、
そうやね。
いっぱい解説の、多分ポカーンとするから、うん、その解説のメールとかもいっぱい書こうと思ってて、うん、もう好き勝手、出し切って1年間やろうかな、なんて思ってて、
うん。
まあまあそんな感じなんで、
うん
興味がある人はまた他のビデオとか音声も聞いてみてください。うん結構長くなりましたが、なんか iPhone とか使うと、早送りもできるから、うん、まあ3回ぐらい聞いてもらうといいかなと思います。うんうん、それじゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。